松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はオーストラリアのメルボルンとつなぎます。メルボルンは先日イギリスの経済誌ザ・エコノミストでなんと暮らしやすい都市ランキングの第1位に選ばれた街だそうです。つまり世界で一番暮らしやすい都市というわけですよね。今日のフラワーレポーターはそんな羨ましい街メルボルンにお住まいの田部井紀子さんです。田部井さんはメルボルンでフリーライターや日本の本の古本屋さんをされているそうなんです。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの田部井さん、 Hello
Hello, how are you today?
こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
田部井さん、今メルボルン何時頃でしょうか？
今午後の5時ちょっと過ぎですね。
はい。この時期の気候はいかがですか？
そうですね、今ちょうど春になりかけ、日本の季節と全く逆になるんですね。なので、今春になりかけているっていう感じの季節ですね。
じゃあ気温も徐々に上がってきているという
ところですかね。そうですね、今日の気温は22度ぐらいになりましたので、かなりこう暖かくて春らしい一日でしたね。
いいですね。そんなメルボルンですけれども、イギリスの経済誌エコノミストで暮らしやすい都市ランキングの第1位と、なったということなんですが、実際に田部井さんがお住まいになってみていかがですか？はい、
そうですね、すごくやっぱり住みやすい場所ではありますね。私こちらに住んで10年になるんですけれども、
はい、
今9歳になる子供がおりまして、やっぱりその子育てをするのにあたってすごくこうしやすいなっていう感じはありますね。
子育てするためにいろいろこうフォローしてくれる、場所があったりとかってことなんですか？
そうですね、そういう点もありますし、やっぱりこうスペースが大きいんですよね。例えば日本の特に東京とかってこう子供がこう自由に遊べるスペースとかそんなにないような印象があるんですけれども、こう伸び伸びこう子供が遊べる空間があって、それからその学校もかなり自由な感じなんですね。あんまりこう宿題たくさん出なかったりとか、小学校ですので、まだお友達とこう楽しく遊んで、クラスで楽しく勉強してっていうのをこう最優先するっていう教育方針ですので、そこら辺がこう気楽でこうのんびりしてて、子育てしやすいですし、子供もすごく伸び伸びしてるなっていう感じありますね。
いいですね。ということはもう自然もいっぱい溢れているということなんですかね？
そうですね、やっぱり緑も多いですし、メルボルンから例えば車で30分ぐらい走らせただけでも本当に周りも何もないただ広い自然にこう行けるっていうのも魅力の一つだと思いますね。
まだまだメルボルンの魅力について伺っていきたいんですけれども、ここで一曲挟ませていただきたいと思います。田部井さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
メンアットワーク、ダウンアンダー。このダウンアンダーとはオーストラリアのことを意味しているんですね。そんな一曲です。メルボルンにお住まいの田部井さんとつながっています。田部井さん、もしもし。
はい、
はい、
もしもし。
後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
メルボルンにお住まいになって田部井さんは10年ほどと、おっしゃっていましたけれども、
はい、
なぜメルボルンで暮らすことになったんでしょうか？
実は私メルボルンに来る前にベトナムに3年半ほど住んでいたんですが、そちらに住んでいた時にですね、オーストラリア人の主人と出会いまして、でじゃあこちらに移住しようかということになりまして、彼がもともとメルボルン出身の人だったもので。
なるほど。じゃあベトナムで出会ってでオーストラリアに、ね、ということなんですね。いやでも実際その10年住まわれて、他の町とこう比べてみて、オーストラリアの他の町と比べてみての違いっていうのはありますか？
そうですね、私そんなにたくさん旅行してないので、シドニーに 行ったことがあるんですが、やっぱりシドニーはそうですね、オーストラリア一番の経済都市というのもありますので、
はい、
やっぱり街にいる人の数は断然違う感じですね。ただその人口としてはシドニーとメルボルンでそんなには今違いがないようなんです。どちらも400万人程度らしいんですが、
はい、
ただやっぱりこの街の中にいるこう人の数ですとか、そうですね、観光客も多分シドニーの方が多いのかな。 なのですごくこう忙しいっていう印象ですね。それに比べますとメルボルンの方がちょっとのんびりしている印象があります。そういった意味でも多分住みやすいっていうこう点の一つとして数えられるのかなと思いますね。
子育てもしやすいということなんですけれども、仕事のこう環境としてはどうですか？
そうですね、お仕事もですね、私個人のフリーでやってますので、ちょっとまたケースとしては違うと思うんですけれども、はい、例えば普通の会社員の方とかですね、例えばもう残業される方って多分そんなにもいらっしゃらない。皆さん、大体5時くらい定時でもさっと上がって、あとはお友達とご飯食べに行ったり飲みに行ったりっていうような環境ですね。この働く人にの権利がこうすごく保障されているっていう感じで、それはメルボルンに限らずオーストラリア全体、この労働者の権利がすごく強いっていう点があるんですけれども、そういった意味でもお仕事の環境としては、そうです、例えば東京でこうサラリーマンやってる出社の方よりはストレスが少ないお仕事の環境だと思いますね。
なるほど。日本人の方も多く住まわれてるんですか？
そうですね、メルボルンはビクトリア州という州の州都なんですけれども、
はい、
ビクトリア州全体で1万人ぐらい、そのうちそうですね、9000人ぐらいが、メルボルンの近郊ですね、市街地に住んでいるっていう感じですね。
この日本人ですとか、やっぱり外国から来られてる方も多いんですか？
そうですね、日本人は、その移民のコミュニティとしてはすごく小さい方ですね。中国人、ベトナム人、それから最近多いのがアフリカ人の方ですね。それからアフガニスタンとか、オーストラリアという国、難民を受け入れていますので、
はい、
そういった紛争地帯、戦争が起きている地帯の方たちもすごくたくさんいらっしゃいますね。とにかくもう本当にもう人種のルツゴという感じで、そこがこの街の魅力の大きな魅力の一つだなと私個人は思ってますし、結構やっぱりいろんな方がそのマルチカルチャリズム、多文化社会っていうことをすごくメルボルンの街の特徴としてお話しすることが多いですね。
でも本当にいろんな文化に触れられる機会も多いということなんでしょうかね。
そうですね、もうとにかくいろんな国のレストランがやっぱりありますし、もちろん、簡単なことで言えばその食文化、そのレストランで、ね、触れられるのは当然なんですけども、私の娘が行ってる学校にもですね、すごくいろんな国の人がいまして、オーストラリア、純オーストラリア人、白人の人っていうのがかえって少ないかなっていうような感じですね。もうアフリカ人、インド人、中国人、バングラデシュの人、それから東ティモールの人ですとか、もうとにかくいろんな人がいるので、そういった点でもその子供にとってもすごくいい影響があるんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、いやでも思った以上に本当にいろいろな文化がまたね、こう融合して入ってきてるんだなっていうのを感じましたけれども。
そうですね、
素敵な街なんだなと思いました。田部さん、お忙しい中今日は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、オーストラリアメルボルンにお住まいのフラワーレポーター田部のりこさんにお話を伺いました。